古代の福岡を歩く。遥かな昔、海の道から、そして陸路を通じて福岡には様々な文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩く。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたします。
JA 福岡八女の直売所ヨランノの江頭です。みかんの美味しいシーズンです。花立ち花みかんは特に甘いものを厳選しています。美味しいですよ。花立ち花みかん、私のおすすめです。食べてみてください。
こんばんは、坂田修大です。今夜から太宰府を取り上げます。この番組では祝いの乱をいろんな角度から取り上げていますが、この祝いの乱と間接的にですが関係があるのが太宰府になります。去年は塩路山、大野城を何回も登っていろんな角度からお送りしましたが、今回もちょっと角度を変えて太宰府を取り上げていきます。太宰府政庁跡に立ってお話を古都太宰府保存協会の学芸員田中健一さんに伺っていきます。
太宰府政庁跡に来ています。なぜ太宰府政庁跡に来たかといいますと、この番組ではずっと祝いの乱について、やっておりますが、その祝いの乱とですね、この太宰府政庁というのは実は、深いつながりがあるということで、太宰府政庁をちょっと調べてみようと思ってやってきました。田中さんに伺っていきます。これ祝いの乱とどういうふうにつながってくるんでしょうか。
はい、今回ですねご紹介させていただく太宰府跡、太宰府政庁跡なんですけども、皆様一度お越しになった方も多いかなと思うんですけれども、はい、今回特集されているいわゆるつくしの君の祝いの乱ですけれども、確かに太宰府と直接ですね何かつながりがあるというとよりもやはり間接的に、はい、ご縁があるというところで、はい、で、まず一つは祝いの乱が527年に、はい、起こるわけなんですけども、はい、それが一段落した後北部九州の支配拠点としまして七つに三宅が設置されるわけですけどね、これが536年のことですけども、はい、この設置された七つの三宅というのが太宰府の源流であるというのが今一般的な考え方でございまして、七つの三宅が設置され、でその後100年ほど経ちまして、663年、白村江の戦いがあり、それを受けて水木や大野城のそういったものが整備されるとともに、七つの名家が持っていた行政機能を、太宰府の方に移して、それが律令制のもと太宰府という、九州管内を統括するような組織へと発展していった、はい、こういうふうに考えられているところですので、やっぱりこう筑紫の祝いの君の乱からずっとこう九州北部九州のですね、こう政治体制の統治機構の流れとして、やっぱりその中の一つに位置づけられるものというふうに考えられております。
三宅が各地にね、大和王権によって作られていきますけれども、その三宅とつながりがあったということなんですね。
そうですね、はい、そういったものの流れを受けて、発展組織化されていったのが最終的な形が太宰府という形になっていったというふうに考えられておりま す, です、ね、
ということで、太宰府の歴史もずいぶん古くからあったということですよね。
そうですね、その時代からというところでやっぱり、はい、いろいろな方たちが携わってきた歴史ですけども、はい、あともう一つあるのがですね、筑紫の祝いの君の乱につきましては、いろいろ書物に書いてありますけど、はい、古事記の方を見ていきますと、やっぱ大友氏というのが一つやはりつながりのありまして、はい、後に太宰府で言いますと今皆さん元号令和で有名ですけども、はい、730年に長官の大友の旅人が赴任して梅花の宴をするわけですけど、まさにその大友の一族が、筑紫の祝いの君の 乱にも携わりまして、その後、まあ、九州の長官として、まあ、赴任してくるということで、はい、まあ、この北部九州が大友氏とも大変関連の深い地域ですね。まあ、そういう意味で言うとやっぱり、太宰府とも、まあ、いろいろな面でのつながりが出てくるのかなというふうに思っているところです。
大友つながりで、
はい、そうですね、やはり、中央でやはり部門の家として携わっていた大友がやっぱりこの北部九州にも深く携わって、まあ、その中が筑紫の祝いの君の乱でありますし、まあ、大友の旅と、はい、まあ、一時期まず1回目に南九州の、担当として将軍としてですね派遣されてもしますけど、はい、まあ、そういう九州とも大変深いつながりがあったというところで、はい、まあ、大友氏を通じていろいろなやはり北部九州の歴史が紐解いていけるんじゃないかなと思います、はい、
太宰府の歴史を語るときに第1期第2期第3期というふうにこう分けられますよね、
はい、
その辺をちょっとこう解説していただけますか。
そうですね、はい、まあ、まさに太宰府というのが大体、500年間ほどですね太宰府の地にあってその機能を果たしていたと考えられるんですけども、はい、まあ、一番最初のというのは先ほど申し上げましたように663年、まあ、白村江の敗戦を受けて、はい、まあ、この急遽国家防衛のために体制を整えるということですので、はい、まあ、太宰府の場合1期目というのはその600年代の後半にですね
後半
太宰府の地にまずは掘立柱で、はい、建築されたというふうに考えられております、はい、
7世紀後半になりますね、
はい、でこの、600年代後半の、太宰府作られたのがまず第一期と考えまして、はいはい、でいよいよ律令体制が整ってきまして、礎石立ちの瓦葺きの、まあ、大変今展示館で模型も展示しておりますけれども、はい、大変豪華な、威厳のある建物に作り替えた、これが2期目でして、
それが2期目なんですね、
はい、でこれが大体ですね、まあ、奈良の都が710年、はい、平城京と言われますけども、まあ、その前後して700年代の初め頃にこの2期の、建物に作り替えられたというふうに考えられているところでございます。
はい、はい、
でそしてこの2期目からですね次3期目最後の3番目があるんですけども、はい、これの契機となったのがどうも、941年にですね、まあ、藤原の住友の乱が当時起こりましたけども、その際、住友もこの太宰府まで、進攻してきまして、はい、でどうも清張の建物はその際に焼き打ちにあって焼失してしまったというふうに考えられております、
はい、
でこの2期目で焼失してしまった建物を、まあ、ほぼですね同じ規模で、第3期として建てたのが一番最後の、はい、3期目の太宰府清張の建物ということになっております。
はい、わかりました。
太宰府清張の正面に立たれてですね、はい、で一番最初に階段を上っていただきましてありますのが太宰府清張の南門に当たる場所になっております。
南門ですね、
はい、でこれがまさに太宰府清張の正門でありまして、はい、まあ、当時の、建物の柱を支えた礎石ですね、
はい、
3分の1ほどが本物でして残りが、再現したものになるんですけども、まあ、大変ですね規模を見ていただくと、大規模だったということが分かりますけれども、
礎石がいくつあるのかちょっと分かりませんが、はい、1,2,3,4,5 20ぐらいありますね、
はい、ここがちょうどですね、はい、横が5軒で、はい、縦が2軒でして、だいたい21メートル ×8メートルぐらい、
まあ、
そういった規模のあるものでして、は
い、
でこれも高さもですね、はい、復元しますと最大で18メートルぐらいの高さまでは建てれるんじゃないかと建築の先生が出してあるんですけども、まあ、はい、まさにこの九州全体を統括していた太宰府の、まあ、象徴との正門のそういった堂々したものがあるわけなんですね、
はい、
でこの南門をくぐりますといよいよその太宰府清張の建物の中に入っていくわけになるんですけども、はい、やはり中枢部分ですので簡単に他の方が入るように当時は追事塀で囲ってあったんですけども、
はい、
で南門の左右を見ていただくとその追事塀を今再現した生垣がですね、きれいに L 字型で左右東西に向かって伸びておりますので、はい、その内側がいよいよ太宰府の中枢部分という形になっております、
はい、
でこの南門で一つご紹介しておきたいのがですね、
はい、
記念碑が実は礎石の上にこう建てられているわけなんですね
記念碑が、
はい、
おこれですか、1メーターぐらいのね、はい、真四角の記念碑です、
はい、で今考えるとですねもうその当時の文化もう今であったら文化財であるその礎石の上に石碑を建てるのは何事だっていうふうにお怒りの方もいらっしゃると思うんですけど、実はこれだいぶ古いものでして明治43年に建てられたものなんですけども、石碑見ていただくとですね都府道道路開通記念というふうに書いてありまして、これ何かと言いますと明治43年に福岡で九州沖縄の、博覧会があったわけなんですけども、その際にですね、まあ、福岡に来るたくさんの人々に実はこの南には菅原道真公が卓球した、まあ、難関 はい、江の汽車があるわけなんですけど、
ああ、ね、
でその江の汽車からこの太宰府政庁までの道をこの時期に合わせて開通させたわけなんですね。で、まあ、この太宰府に多くの人この徳川跡を見ていただこうということで、作られた道路、それを記念したのがこの政庁に立っているということで、
寄付した方の名前が書いてあるような感じ、
金額とお名前ですね、
金200円と
地元の方のお名前が33名ほど書いてあるそうな、
33名の名前が書いてある、
は
い、
ま
あ、
まさにその明治時代からこの太宰府の地を保護して広めていこうという方たちの、まあ、そういった思いが携わった石碑が立っております。政庁、はいはい、の礎石、この上に立てる記念碑もぜひちょっとご覧になっていただきたいと思います。
はい、そして中へ入りますと中門跡という、様式があります。ここから中門に入るんですね。
はい、そうですね、ちょうど、南門から歩いていきますとすぐですね北側に、はいはい、中門跡が広がっております。
はい、
でここがですねさらに、はい、太宰府のいわゆる中枢部分、本当に政庁跡というのは太宰府のですね一番重要なところなんですが、はい、その中でも一番の大きな広場でありましたり、あるいは長官がいます正殿入る、まあ、そういうのを向けた最後の門が中門、中門ということになっております。はい、で現在もですね見ていただくと、まあ、こちらもまた礎石が残っておりまして、
残ってますね、
はい、門の規模、まあ、南門の方がですね大変大きな門で、中門はそんなに高層の建て、門ではなかったというふうに言われておりますけども、はい、まあ、この中門から重要な役割としましては、現地に来ていただくとですね、はい、中門の左右東西に向かってですね、道が続いておりまして、でその道の両サイドには礎石が置いてあるわけなんですが、これまさに屋根付きの廊下がこの中門から左右に回っているわけなんですね。でこれがそのまま左右を巡りまして最終的には中心部の正殿につながるという形を構造になっているわけなんですね。だからまさしく、まあ、雨の時なんかはこの、まあ、今で言うと学校でいう、まあ、渡り廊下のようなものですけど、まあ、屋根付きの廊下を通って正殿まで行くことができたと、
はい、
でその、この渡り廊下で囲んだ内側にですね、はい、大きな広場と、役人たちが、決裁などをする、まあ、脇殿、まあ、そういった建物が含まれていたというふうな形なんですね。
はい、脇殿は左右に一棟ずつですか。
ですね、この注文を通りまして、はい、でいよいよ中に入りますと大きな広場が広がっているんですが、はい、その左右にですね2棟ずつ、
2棟ずつ、
東に2つ西に2つで合計4棟
太宰府が、はい、
確認されております。
そういう礎石もあります。はい、
まあ、まさにそうですね、正面に中心となる建物があって、で左右にそういう脇殿が配置されるという、はい、まあ、都の調度院形式の配置を習って、まあ、太宰府も都と同じような、はい、こういう行政施設の配置をしているというところで、はい、この広いですね広場の面積を見ていただくとともに、まあ、そういった脇殿にもそれぞれ礎石が復元されて残っていますので、そういった建物群の大きさなんかも見ていただきたいと思います。
はい、
で東西にそれぞれ2棟ずつ今脇殿が配置されているわけなんですけども、ここがいわゆる、各、部署組織のですね、まあ、長官クラス、はい、まあ、現在の会社でいうと、まあ、専務であったり部長さんであったり、はい、まあ、そういう方たちが詰めておいて、まあ、そういうところに各周辺に広がってた役所域からですね、はい、まあ、現場の、まあ、課長さんとか係長さんクラスの方が来て、はい、まあ、文書を提出して決裁をしたり、まあ、物事を確認したりとか進めていくという形で、はい、まあ、まさにこう太宰府の中枢部分でいわゆる文書の行政をしていたのがこの脇殿だというふうに考えられているところですね。ですので、まあ、1300年前ここでかなり、サラリーマンの皆さんが大変お仕事をされていたんじゃないかなというところですね。
はい、脇殿を通り過ぎて、今正殿の方に向かっています。
で今ですね津川さんとともに、まあ、南門を通り、そして中門を通り、はい、まあ、正殿に向かって歩いていきますと、はい、まあ、中央に大変広い広場が広がっているわけなんですけども、
真ん中にね、
はい、でこれあ、ね、やっぱり当時としても重要な場所でして、
そうですね、はい、広場って重要なんですよね、昔はね。
でこれ実際にですねこう脇殿を除いた広さでいきますと大体ですね、はい、117メートル×60メートルぐらいの空間が広がるということでして、これかなりのやっぱり広さなんですね。
広いですね。
で当時のこういう役所で言いますとこの中央の空間というのが重要でして、
はい、
やはり役所ですので役人たちが四季折々、まあ、年間でそれぞれの儀式だったり行事があるわけなんですね、はい、まあ、その時に役人たちが一堂に会して集まってそういったものを行うと、まあ、そのためにはやはりこういう広い空間が必要でして、はい、でなおかつ太宰府ですと、まあ、海外の施設が、 やってきた場合、まあ、高炉館に到着して、そして、はい、まあ、太宰府にありました客館に滞在して、太宰府で、まあ、受付、まあ、応対をして、で、あの時には都に行けない場合はここで儀式や対応なども全部済ましてしまうわけなんですけども、はい、まあ、まさに海外の施設がやってきた時にもそういう外交儀礼をするためにもやっぱりこういう広い空間がないとそういうことができないわけなんですね、はい、ですので、あのただ単に広く空間を取っているわけじゃなくて、やっぱり必要な場所であったからこそこういう広い、あの、ね、太宰府の空間が取ってあるということですので、はい、その歩いてくると大変広いですね、あの広場が広がっているんですが、その空間にもそういった意味があるというのをちょっと見ながらですね、歩いてきていただければと思います。
太宰府政庁のど真ん中になりますけれども、ど真ん中に空間が、広い空間がある。実はその空間というのは昔からね、そういった空間大事なところなんですよね、
はい、
儀式があったり祭祀があったりね、いろんなことがある重要なところなんですね、
はい、この空間が実は重要だというのがポイントの一つですね、
はいはい、そして、
はい、でいよいよ正面に来ますと正殿に、到着するわけでございます、
はい、
これが太宰府政庁で一番中心となる建物ですね、
はい、
で太宰府の長官は祖地と呼ばれましたけれども、太宰の祖地が、まあ、滞在しまして、まあ、業務を行う、執務を行うというのがこの場所であったと考えられているところでございます、
はい、
ですので、あの一段ですね、あのやはり周囲の地形もさらにちょっと高くなったところがございまして、
はいはい、
でこちらには三十数個の礎石があるわけなんですが、はい、でこちらの礎石というのは、はい、3期目の礎石、いわゆる1000年以上前に実際にこう太宰府政庁の正殿を支えていた礎石というのが全て本物が残っているというわけなんですね、
はい、そして、まあ、真ん中に、石碑が3つ並んでますね、
はい、
真ん中に立っているのがトトコフコシという石碑です。
はい、そうですね、まあ、成長にお越しいただく本当に中心にですね、一番目立つところに3つの石碑が立ってですね、来られた方も大変注目いただくんですけども、こちら実際にですね、あの今からだいたい150年前100年前にかけて、この太宰府跡を検証するためにですね、はい、まあ、保存して皆さんにぜひこの場所を守り伝えていきたいという思いが込められて建てられた石碑になっております、
はいはい、
で一番最初に建てられたのがですね、津川さんのおっしゃる通り、あの中央の石碑でございまして、はい、でこれはあのトトクフコシというふうに書いてあるんですけども、
はい、
でこれがなぜ太宰府という表記ではないかというんですけども、これ建てられたのが実は明治4年という、まあ、大変早い段階なんですけども、まあ、現在の大野城市の音仮名出身のですね、高原善七郎という、まあ、あの地元の庄屋さんなどを務めるあの大変地元の名士の方がいらっしゃったんですけども、この方は大変あの太宰府をはじめとする地域の歴史の保全とか保護に大変熱心でして、で、ご自身もですね、実はこの地域の庄屋を務めたことがあられるわけなんですけども、まあ、その際にやはりこの歴史ある太宰府跡が、皆さんに忘れ去られているのは忍びないということで、まあ、全部自腹を切ってですね、石碑自体もそして建立の、費用もまあ、自分で自腹を切って申請して建立したものなんですが、であのこのトトクフというのがですね、もともと由来するのはあのこの高原善七郎さんはあの菅原道真公も大変崇敬しておられましたので、はい、菅原道真公が、府の難関に多挙してた時にですね、門を入れず、まあ、不出門というような漢詩を作っておられまして、で自分はですね、その、謹慎しています府の難関から、まあ、外には一歩も出られないんだけれども、まあ、遥か彼方、太宰府の方、太宰府政庁の方を望んでみれば、その塗布の炉の瓦の色はわずかに見るということで、はい、まあ、漢詩でございますので、中国風にあのこの太宰府のことを呼びまして、
はい、
で塗布というのは中国の古代におきまして、あの地方の官制、あの地方を、まあ、統率する政治的な組織の建物なんですね。なので、まあ、地方行政の拠点となるような建物、都督府、まあ、まさしく日本でいうのは太宰府というのがその役割を担っておりますので、はい、まあ、その太宰府を、太宰府政庁を、まあ、中国風に、まあ、都府楼、まあ、都府の、楼閣、高い建物の瓦の色だけは見れる、まあ、そういうふうに言ったことに起源しまして、まあ、あの高原善七郎さんも、まあ、その道真子の漢詩を参考に、まあ、都督府の跡であると、そういうふうにあの文字を刻んで建てたと伝えられているところでございます。
石碑の中で最も古いのが中央のトトクフコシ碑で、その次に建てられたのが左の太宰府跡碑、最後に建てられたのが右の太宰府碑となっています。1914年に建立されています。これが3つの石碑です。
そしてこの後はどういうふうになりますか。
はい、この太宰府という役所、そもそもですね、役割としましては九州一円の統括という、非常に大きな業務を担っていたわけでございます。で、私たち今住んでいるところ九州と言いますけども、まさに1300年前は、筑前筑後、肥前肥後、豊前豊後、薩摩大隅日向という、9つの国が所在していたわけでございます。でまたこれ以外にも島としまして、現在は長崎県になりますが、壱岐、そして対馬、で一時期はですね、編入とか合併があるわけなんですが、宇宙ロケットが飛んでいってます鹿児島の種子島、この範囲まで実は太宰府というのがすべて統括していたと。ですので、それぞれの国に国司がいて、国の運営はしているんだけども、その上位機関として太宰府が位置づけられていまして、それぞれの国を束ねてですね、九州、西海道と呼ばれた地域の、国づくりの方針を進めていったという重要な場所でございます。でそういう太宰府の大きな業務をしておりましたので、実はこの太宰府政庁跡というのは本当にその中の中心部分の一つなわけなんですね。実はこの政庁の周辺にはですね、政庁がだいたい120メートルかけ215メートルほどと申しましたけども、その数倍10倍に当たるようなエリアが広がっていて、この太宰府政庁の周辺にですね、さまざまな役職業務を行う役官が、いわゆる役所が広がっていたわけでございます。ですので、ぜひ今回はですね、この太宰府政庁とともにですね、その中心部分の周り、周辺部、この灌漑域についてもですね、皆さんにご紹介して、ぜひこの太宰府のですね、古代におきます、業務の多さというか大きさというか、スケールの大きさ、それをぜひ、周辺の役所の後も、見て歩きながらですね、ご紹介させていただきたいと思います。
というわけで、来週から太宰府の灌漑、役所を紹介していきます。太宰府政庁の周りに広がるいろんな役所があった町々を紹介していきます。ご案内は古都太宰府保存協会の学芸員、田中健一さんでした。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
坂田さんは果物のキウイフルーツお好きですか？
ああ、もう甘酸っぱくて美味しいですよね。
でしょでしょ、そのキウイフルーツの話なんですが、実は福岡県って国内第2位のキウイフルーツの産地なんですよ。
ああ、そうなんですね。
しかもその 92% ぐらいが JA 福岡やめの管内で生産されていると。だいたい年間2400トン前後みたいなんですけれども、実はその日本の国内で愛媛県、福岡県、和歌山県、これが産地のトップ3なんですよ。ここでふっと、あ、みかんと一緒って思った方もいるかもしれない。やっぱりみかんからの転作でキウイフルーツの栽培って始まってるみたいなんですね。やめてももちろんそうなんですけれども、JF 福岡やめキウイフルーツ部会販売委員長の中村照義さんにいろいろ聞いてまいりました。やめって気温差、それから乾燥具合などがとてもキウイフルーツの栽培向きなんだそうで、中村さん家ではお父さんの代からおよそ50年、そして中村さんご自身も、退職後12年間ぐらいも生産してますねとおっしゃるんですけれども、さあ中村さんに聞いた、何がすごいのか、やめのキウイフルーツ、なんといっても実は選果場に他のところにはないような糖度センサーが入っていて、現状このぐらいだって糖度を測定するだけじゃなくって、そこから数日経った、いわゆる販売される時の糖度を予想する力がある糖度センサーが入ってるんですね。で、糖度が15度以上になると博多売れっ子、完熟娘って書くんですが、博多売れっ子として特別枠に持ち上げて出荷されていくと。甘さチェックしてるんですが、さらに聞くと強みはこの糖度だけではないそうです。
糖度区分ができる中と追熟、食べ頃になる追熟ですね、それを追熟庫に入れて、もう食べ頃のものを市場に出荷してですね、消費者はもう即食べれるような状態で出荷しているというのが特徴じゃないかな。
そうなんです、うん、収穫されるとまず巨大な低温倉庫で貯蔵されて、選果する分だけその度ごとに出して選果場に持っていかれるんですね、はい、で選果が終わってそのランキングが決まった後、追熟庫で追熟、大体15度ぐらいの温度みたいなんですが、うん、で必要な分だけ熟させてから出荷させるというふうなことで、で、まあ、あの、JF 岡山のキウイフルーツなんですが、9月の下旬から出荷始まります。レインボーレッドからスタートして、10月の中下旬はアマウィ、博多アマウィって言って福岡県のオリジナル品種、大きくてちょっと黄色っぽいものが出てきます。そして11月の5日頃からみんなが一番馴染んでるあのグリーンのヘイワードという種類。うん、はい、これが大体3月いっぱいまで出荷されていくんですね。で、ここまで話すと、キウイフルーツって、ニュージーランドっていうイメージありません？
ああ、キウイって鳥もね、いますしね。
そうそうそうそう。うん、じゃあ、世界最大の産地でもあるニュージーランドって、やっぱり、ヤメのライバルかしらと思って、中村さんに聞きました。
いや、ライバル、昔はライバルって思ったけど、今は逆にね、あの、宣伝とかしてくれるから、あれのおかげで、国産は売れてるんですよ。いい宣伝をしてくれてると思いますよ。だから、宣伝面では感謝してます。
そうなんですね。
よくよく考えると南半球と北半球でできる時期が違うので、うん、うまいことこう住み分けができてるみたいなんですね、うん、さあそんな JF 岡山のキウイフルーツなんですが、まあ言うなればさっき言ったみたいに追熟もかけて、まあ、すごく美味しい状態で出荷されてますし、まあ、福岡県産の中の 92% がそのヤメのキウイだっていうことは、ほぼ、まあ、間違いなく買えば美味しさにたどり着けるかと思うんですが、あえて聞きました。美味しいキウイの選び方ってあるんでしょうか？
ほぼこっちで選別して出してるからね、もうほぼ差はないんですけれども、どこに行ったらいいかな、やっぱ家計はある程度平和度はちょっと扁平中がね、こうべったらかいのが糖度は高いんですよ。うん。それでかっこいい、かっこいいのはね、これがマカロワ中で買う人が多いけど、扁平のものが糖度は高いです。
そうなんですか。
知らなかったですよね。いや、驚きました。今お手元に見本持ってきてるんですが、やっぱりコロンとして丸みのあるのを選びたくなるんですが、ちょっとペタッとしてる形の方が甘みが強いそうですよ。まあ、キウイフルーツ一年中こう作業があるそうなんですが、今はね、枝の剪定をしてる時期で、この後は春に芽が出て、5月頃には受粉作業、6月に実がなり始めるんですが、夏場の枝の管理も大変だと、本当に心込めて作ってらっしゃる。その結果美味しくなってるんですが、やっぱりね、農家さんの高齢化で作付け面積が減りがちなので、これを減らさず、収量をキープするのが最大の課題ですねっておっしゃってました。若い生産者さんたちに これからお辞めになる方の分をね、回しの土地を回したりとか、あと今年からは次に作る人が後継ぎが決まってますかっていう調査も始めたりして、いろいろ対策もなさってるそうです、直売所、それからお近くのお店で美味しいの買えますので、ぜひヤメのキウイ召し上がってください。
中島理恵さんでした。
道の駅宗像、花と工芸雑貨のお店日頃の山本です。ホワイトデー限定のギフトセットを作りました。宗像鶏の炭火焼きと陶器のペアカップです。お二人で食べて飲んでください。日頃おすすめのホワイトデーギフトです。
ホームページのご案内です。これまでの放送内容、番組を1回目からじっくり楽しむことができます。古代よ福岡を歩くのバナーをクリックしてください。この番組は JA 福岡八女、道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。